どうも、オカルポのマンモでございます。今宵も、新米彦、大先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
どうも、こんばんは。チンでございます。久しぶりです。
あ、お久しぶりです。
ですね。
はい。
ちょっとですね、
はい、
いつも紹介する人がいると思うんですけども、
はい、ゲスト
ちょっと、
はい、
ゲストのですね話の前に、
はい、
ちょっとですね、
ええ、
職場でですね、
はい、
不思議なことが起こりまして、
あら、
はい、
センセーショナルですね。
ちょっと不思議なことが、
はい、何でしょう、
起きてこれはあかんと、
おお、はい、
なりまして、
ええ、
自分ちょっと社長とですね、
はい、
1日の仕事時間のうち、
はい、
2時間ぐらい結構喋るんだよね。
うん。
仕事以外の話で。
ええー。
相当喋ってんの？
相当喋ってるね。2時間は。
喋ってる。相当喋ってるの。相当喋ってる。
うん、相当喋ってるね。
要は車の話、
うん、
音楽の話ね。
うん。
あとドラマの話。
あれ、年齢ってどんぐらい？
55 かな。
ああ、チョッパー2円ぐらいだね。
5、6、うん、江口洋介世代って言ってたから。
ビーチボーイズ的、ビーチボーイズ世代、
一つ屋根の下世代、
あ、アンちゃん世代ね。
アンちゃん世代、
うん、
で結構喋るのね。で、うん、いつも同じくだり、いつもニコラス・ケイジがどうだとかね、漢字や足掘りはチリとてちんとか、だからそういういつも同じくだりにするのはいつも行くの、
うん、
で俺ら年だから、俺もね、
うん、
全然名前出てこないわけよ。
ああ、あれあれみたいな、
そうそう、
ああみたいな、
もう2週間ぐらい前とかから喋ってるやつとかだと、
うん、
もうドラマの話とか全然出てこないし、
うん、
あとなんつうの、映画の話とかでも、阿佐ヶ谷姉妹とかのさ映画あって、
うん、
その人たちを題材にしたね、普通の女優さんたちが演じてんの、それとかも、あれ、木村多江さんとあともう一人とかっつって、
うん、
で、いつもそういう話してギャラギャラ笑うのね、
うん、
これはあれですか、島崎和歌子ですかとかっつってね、
うん、
全然違いますとかってなって、ギャラギャラするんだけど、
うん、
でね、そんな話とかばっかしてんのよ。
はい。
で、まあ、昨日ですよ。
はい。
営業の、
はい、
2人の机の前に棚を置こうってなってね。
ほうほう。
で、アスクルで、
はい、
注文して、
はい、
で、めちゃくちゃでけえ棚2つ届いたのね。
うん。
まあ、窓際サラリーマンの私の役目ですよ、組み立てるのは。
はい。
で、組み立ててて、
はい、
まあ、元ホームセンターだから、
ええ
ー。まあ、さっと作るわけじゃん。
はい。
で、そして出来上がったのを見て、社長がね、
はいはい、
これカルロス・ゴーン入りそうだねって言い出したのね。
はい。
カルロス・ゴーンなんかバックかなんかに入って逃げてったじゃん。
日本日産のね。日産のね。
そう、うん。バーレーンだか、サウジアラビアだか、あっちの方の中東の国に行ったじゃん。
はい。
って言ってきたから、
はい。
あーっつって、カルロス・ゴーンってどうなんですか、その自分の国ではどんな扱いなんですかねって俺が言って、
ええ、
要は悪いことして逃げ帰ってったわけじゃん、
はい、ええ、
これ自分の国着いたら、はい、わあこいつ悪者だみたいな感じで言われるんですかねっていう話をして、
はい、
どうなんだろうねって社長は言うわけよ、
はい、
いっぱい税金納めてくれっから別にあれなんじゃないの、人気者なんじゃないのみたいな、で俺が佐川一世君みたいな感じですかって言ったのね、佐川一世君ご存知ですか、
三阿波一星君、
あのパリ人肉事件の、
パリ
フランスで、あの
なんだっけ、なんちょあれそれさあれジョジョあれ
あの
チョリーが
フランス人の、
はい、
あのパリであの殺して普通に食べちゃって、はい、女の人、
パリーザチョッパーだっけ、
パリーザチョッパー、
パリーザ
チョッパー
ってでさ、それなんかの漫画で出てこなかったっけ、それ
佐
川一世、鋼鋼だ、鋼の錬金術師だ、これは
出てくんの、
はい、出てくる、バリーザチョッパーっていう敵が出てくるんだ、
佐川一世君モデルになってるの、
いやそれは分かんないけど、あの殺人鬼で出てくるんですね、
この人がね、
うん、
佐川君も、
はい、
あのフランスで、
はい、
そういうことやって日本に帰ってきて、はい、うわーってなってたから、
はい、
あ一世君みたいな感じですかねって俺が言ったのね、
はいはいはい、
そしたら社長がその佐川一世って聞くと、
うん、
安倍貞を思い出すんだよねって言い出して、
うん、
でこうやってね、あの俺と社長の会話って、はい、もう一つのことを言ってないでもどんどんどんどん発展してって、最初何の話してたか分かんなくなる、
はい、はい、よくあるパターンですね、
あそうそうそうそう、はい、ここでもよくあるけど、
はい、
その安倍貞の話も、
うん、
あれですよね、チンチン切ったっつって、うん、そうそう226事件の裏でとかってね、いろいろ喋ってて、
うん、
そしたらなんかそういえばあの女の人の芸人さんで、
はい、
その人のおばあちゃんが、
はい、
安倍貞と当時仲良くて、
はい、
安倍貞が捕まった後に、
はい、
そこでなんかとんかつ屋だかなんだかを切り盛りして、
はい、
少しあの発展させたみたいなことをね、
はい、
言ってて、
はい、
誰ですか誰ですかつって、いやあの人あの女芸人のとかつってて、
ええ、
そんな悪い見た目じゃないとかって言ってたからね、
ええ、
誰ですか友近ですかってとか言って違いますとかってなって、
はい、
あれとかってね、いろいろ出してて、
ええ、
で全然答え出なくて、
はい、
で自分であのね、あこの人この人っつって、
うん、
社長が、
はい、
福田咲って言い出したの、
はい、
誰ですかそれっつって、俺最初綺麗めって言ってたから、あっちだと思ったの、モノマネの方の
モノマネ、
うん、なんつったらいいの、あの人、あの全然名前ここでも出てこないんだけど、
うん、
モノマネの福田彩乃だっけかな、
はい、福田、
うん、福田彩乃だからね、その辺をかと思ってたら、
はい、
バンって画像を見せられたのは3時のヒロインの真ん中の人だったのね。
3時のヒロインってなんだっけ、3時のヒロイン、
3人の、
あーなんかたまに見る、めっちゃ太ってる人の
2人の間をこう、1人間女の人みたいな、
はいはいはい、あ
でその人、
うんうんうん、いるね、
うん、その人って言い出して、あ、そうなんすねって話してて。
福田真紀。
あ、福田真紀、
うん。
あ、そうなんすねって話をしてて、
うん、
これ喋ってた、
うん。
っつって話が終わりかけて、
うん、
で、あれ、その人、あれ、出身、東京なんすかとかっつって、関西弁喋ってる感じしたから。
福田真紀って人がね。
うん。
うん、
そしたら、あらっつって、うん、社長があれっつって安倍貞、うん、孫とかって調べたら、
うん、
もうね、全然違う人なのよ出てきた人がね、
うん、
安藤玉恵さんって人だったの、
はいはい、
安藤玉恵さんってなんか今の朝ドラとかにも出てて、
はい、
普通の女優さんだったのよ安藤玉恵さん、
はい、
で全然違うじゃないですかって話してて、
ええ
そうだねっつってギャラギャラってわーって出上がって、
うん、
どっから来たんですかその福田っていう人とかっつって喋ってたのね、
うん、
で安藤玉恵さんって何出てんすかって話になって、
はい、
いろいろこう朝ドラ今まで出てたじゃんとかっつって、
うん、
なんかね なんだっけ、南三陸を舞台にしたあの能年レナがやってた
アマちゃん
とかにも出てて、あとトト姉ちゃんとかにもとかって言ってて、
はい、
めっちゃタドラ出てんのね。
ははは、
あ、じゃあすげえ有名な人じゃないですかっつって、ただ俺初めて聞きましたその名前っつって、
うん、
で話終わりそうになって、
はい、
で俺がいつもの悪い癖で、
はい、
関連したことどんどん発展させていくじゃん、あれは誰なんですかっつって、阿佐ヶ谷姉妹の、
うん、
の映画で木村多江さんの相方の名前この前出なかったその人は誰なんですかっつって、
うん、
でまたそこで、
うん、
あの友近ですかとかってね、またいつもの始まったの、
うん、はい、
でちょっと社長が携帯持ってたからね、スマホ持ってたから、
はい、
いや調べるよっつって調べたら、
はい、
俺がびっくり、
ええ、
安藤玉恵さんだったっていう。
まさかの答えが最初に出てるという。
安藤玉恵さんかぶりしてたっていうね。これあのなんつうの、凄まじ
い
確率で人は壁を通り抜けるみたいな確率だったでしょ、はい、なんとかの10乗で、
はい、
それぐらいすごい確率なんじゃないかと思って、
ええ、
俺そこでうわうわうわってなったの。2週間前に喋ってた阿佐ヶ谷姉妹の出てこなかった女優と、
うん、
今偶然、
うん、
棚作ってたところから、
はい、
カルロス・ゴーン佐川一世、阿部サダっていう発展してって、3時のヒロインから、
はい、
安藤玉恵さんっていうね、
はい、
こんな偶然あるんですかと。
これは多分なんかメッセージ的な、そういうのなんかメッセージ的なのあるらしいっすよ、そういうの。
ますよね、
うん、
どうもこんばんは、安藤玉恵です。
あれ、これ何ゲスト、これは何ゲスト
でしょう。
よろしくおねしゃす、おねしゃすゲストです。
はい、
安藤玉恵さん、よろしく。
びっくりした。しかも阿部サダの一人芝居やってんだってね、この人。
一人芝居、
舞台で一人で全部の役をやる。
はあ、
あの一世尾形みたいに一人芝居、
はい、
や安倍さんのやつやってんだって。
はあ、
写真見たらさ、
ええ、
極太のバイブみたいなの持ってさ、
はい、
ポーズしてたんだけどさ。あの安倍さんの事件でこの好きな人のチンチンをこうね。
安倍さんの事件って何？
安倍さんってあの好きな人のチンチン切って、
ええ、
逮捕された女の人の事件、昔の226事件の時だから戦前とかかな。
安倍貞夫ってあの男優の安倍貞夫じゃなくてってこと？
おおつかない。
あの
丸物人じゃなくて。
丸物の人じゃ。
違う。
丸物人だと思ってたけど。
安倍貞夫っていう、あの
安倍貞夫ね。
うん、好きな男のチンチン切った人、
安倍サダ、安倍サダね、うん、
そうそうそう、
はいはいはい、あ、
安倍サダ式ね、
この人の孫、この
人の、
ええ、
この人とすごく仲良くしてた女の人がいて、
はいはい、
その安倍サダの住居をなんか利用して、なんか飲食店かなんかをやって、
はい、
た人の孫が、
はい、
この安藤玉恵さん。
はあ。
で、安藤玉恵さんはもう安倍サダの一人芝居を今はやって。
で、その安藤玉恵さんを偶然のとんでもないそのトークの発展の、あのまさにその何でしょう、もう分かんないやつだよね。展開が読めない
中で。
ええ、
要はなんつうの、それぞれ違う事件を追っかけてたら、
はい、
同じ名前が捜査線上に上がってきたみたいな、その、
う
ん、戦慄するじゃん、その捜査員。
そうだね。わーってなるね。
ね、
うん、
そういうことが起こって、画像検索したら極太のバイブみたいなのをこう頬ずりしてるっていうね。
ちょっと画像検索してみますか。
安倍貞の一人芝居。
舞台のやつかな、これ。
ああ。そう、舞台のやつ。
はいはいはいはい。
一人なんだって、その人。
うん。
で、俺思ったんだけどさ、
ええ、
俺想像だとね、
うん、
その動画、画像を見る前では、うん、親指よりちょっと大きいぐらいの、
うん、
フニチンを想像してたわけよ。
うん、
だけど、その、舞台の画像だともう、なんつうの、うん、ガン決まりのすごい、マグロの一本釣りみたいな。
ご神体的なね、祭りの。
それはないんじゃないかって思うんだけど、その、死後硬直。
そうね、そこは多分、一瞬にして多分ふやふやになると思うよ。だって海面体やから。
でしょ、うん、俺もそれ社長に言ったの。
うん。
そしたら、やっぱ止血したんじゃないかって言ってた、その。血が流れてないように。
なるほどね。
これね、なかなかですよ。
はぁ、あ。すごいね。何かメッセージ性が、なんか感じられる事件ですね、これは。
そうなの。そしてね、この話をね、
はい、
今言ったじゃん、
はい、
だいぶね、こうなんつったらいいんだろう、その最初に言った、
はい、
阿佐ヶ谷姉妹のくだりを、
はい、
あんまり言い過ぎないっていうね、
はい、
気をつけて喋ったの。あんまりそこで、
はい、
印象付け、あ、一緒だったんでしょってなるかなと思って。
なるほどね。
実際なったから、うちの奥さんに俺一時一句ね、
うん、
説明しようとしたの、
うん。
そしたら途中で、
うん、
あれもしかしてってなって、
うん、
俺オチを言う前にそれ言われてしまったから、俺頭を抱えてね、説明から。下を向いてね、
うん、
しまったっていうね、もう自分のね、力量不足にね。
なるほどね。あ、じゃあ一回リハーサルしてたんだね。
一回リハーサルしてた。あ、これは気をつけなきゃなと思って喋るとき、あんま印象づけた。阿佐ヶ谷にあんま印象づけすぎたら、
うん、
これはもう、途端つまんなくなるなと思って。あと、その、喋ってる最中に、
はい、
大ちゃんにこう、パソコンで調べられたら一発で終わる話題だなと思って、
うん、
阿佐ヶ谷はすぐさっと流そうと思って、
なるほど、
はい、思ってました、
なるほど、
はい、
了解しました。じゃあ玉井さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますということで、
はい、
じゃあ、いや、てっきり何か幽霊事件でも起きたのかと思いましたね、私。
幽霊事件なんかあったかな、
が会社で勃発したのかと思って、うわーってなったら全然と、あの到着地点がまさかのその偶然の産物といいますか。
そうだ ね、あ、なんか夜のウォーキングの話したっけ。
何何、
ウォーキングした話ってしたっけ、ここで。
あ、してない。あ、じゃあお願いします。
うちのあの、いつものパートのおばちゃん。
はい。
ウォーキングしてんだって、
うん、
夜。
うん。
ネットで。
うん。
娘と一緒に。
はいはい。
今度娘って
あの、
あれだよ。
鉄の玉出す人？
鉄のあの、パチンコ玉みたいなの体から出す人。うん、
はいはいはい。
あと、お伊勢さん行った時に、
うん。
別人になっちゃった人もこの人。
あ、伊勢神宮だっけ？伊勢神宮行って。
伊勢神宮行って帰ってきたら、
うん、
匂いが、しなくなったんです。
うんうんうん、
娘の匂い大好きで、
うん、
シーツとか匂い嗅いでたのに、
うん、
おばちゃんね、
うん、
伊勢神宮から帰ってきたら、
うん、
もう無臭になってて、
うん、
別人なんじゃないかって思うぐらいだったって。
なるほど。
匂いなくなっちゃったんだって、
うん、
でその娘さんと、
はい、
あるってなって夜、
はい、
で結構駅裏に住んでて結構都会だから、
うん、
高いビルとかも建ってるので、
うん、あるねあそこね。
お寺もいっぱいだし、
はい、
でまあ歩ってて、
ええ、
目の前の信号が赤で、
はい、
で交差点だからあの 横の信号は青じゃん、
はい、
自分が向かう信号は赤であれば、
ええ、
青だよね。
そうそうだね、横
は、うん、そしたら左のビルの隙間から、
はい、
あのねタンクトップ着た男の子幼稚園ぐらいの、
はい、
と、
はい、
ワンピースみたいな、
はい、
着た小1か2ぐらいの女の子、
はいはい、
兄弟かな、
うんうん、
信号をパパパパって渡ってったんだって。
ほう。
でそのパートのおばちゃんは、
はい、
あの親どこにいんの危ねえなこの時間にみたいな、
うん、
9時半ぐらい
危ないね。
うん、でえーっつって、
うん、
で後ろの娘にカカーって言われて、
うん、
なんかこの時間子供2人ちょっとあれじゃないとかって言われて、
娘
でも親いるんじゃないの後ろにとかってね、
うん、
言ったんだけど、
うん、
でもこれ3月ぐらいの話だから、
は
あ、寒いだよ。
寒いね。
でもあの格好なくないって言って、
なるほど、
えっつってパッて見たらもういないんだって。
あら。
でその走ってあの信号を渡り切った後のところにはマンションが建ってんのね。
はい。
でマンションに入ってったかというとそうでもないんだって。
うんうん。
でそのマンションは昔処刑場の跡地だったっつってたな、うん、
あら。
連邦とかにそういうのあんのかな。連邦って言っちゃった。
ま
あいいか。連邦。連邦さんじゃ、連邦じゃないよ。連邦とかの辺、うん、東口の。
うん。あ、お寺いっぱいとこだよね。
そうそうそう。で、その目離して後ろパッて喋ってたのはもう4、5秒だって。ガガーとかなんとかだよねって、あ、なんとかだよねって、でもこうじゃない、っていうぐらいの間に、信号を渡った子供たちがもう消えたっつってた。
はあ。
だからもうあの道は行かないって。言ってましたね。はあ、
それは突如として今ぶっ壊れた、なかなかの
そういうのあんだよね結構パートのおばちゃん、ね、
まあね、その
娘さん霊感強いから、
霊感強くてその銀の玉出すっていう時点でもうだいぶやばいけどね。
そう、肘とかあと耳の後ろとかから、
うん、
ちっちゃい銀の玉出す、
うん、
なんだろうね、
何かが分かんないってやつよね。
あーっつってなんか、
うん、
あたたたたたたみたいなこと言って、
うん、
ブリッと出てくるみたいな。
サイババ的な感じだよね、だからね。
そうだね。ガンダーラ的な感じです
よ。ガンダーラ的な、
はい、
感じのやつだよね。
はい。
まあ、東口やから、新寺とかそこら辺でしょ、多分。
そう、新寺とかあの辺、連邦とか。
ね、お寺いっぱいあっとこう。
そうそうそうそう。
あそこ処刑場あったんだね。
処刑場だか、
うん、
火葬場だか、
うん、
洗い場だか、なんだかって言ってた。火葬場どっちだかな。
火葬場かな、多分ね、処刑場はね、八乙女なんですよ。
ああ、あのね。
うん。
行ったとこ？
そうそうそう、あの今は保育園が隣にあるのかな、確か。
あの場所どうなってんの、あの高ちょっと登ったそこの、今もあ
ん
の。
今あるよ、今ね保育園になってんのよそこ確か。だからすんげえとこに保育園建てたなと思って。
じゃああの細い通り登ってくの。
細い通り、
車登ってたじゃん俺ら肝試しの時。なんか
車あのね、なんつうんだろうな、マックあるんだよねあそこらへん。あそこまで行かないか。シャブ、ユズアンあるじゃん。
うん、
ユズアン、ね、そこの向かいっかなんだよね。
あれ俺ら行ったのってその辺なの？
俺ら行ったのは、俺ら行ったのはね、
うん、
もうちょっとち、あの上っつうか、そこから入っててもっと上なんだね。今はもうない。
保育園になってんのそこ？
うん、あの処刑場跡のあの、うん、住所念仏っつうんだよね。
おうおう。
そこに保育園あるよ今。
じゃあのホテルの跡地とかもないの？
あ、あれね、ホテル高原は念仏じゃないよそこは。
あれホテル高原はどうなってんの
今？ホテル高原は今もう多分切り開いて団地になってんじゃないかなここ。
団地
多分、
団地怖いね
多分。
そこに住んでんの人みんな。
うん多分ね。
何も知らずに脱力タイムズとか見てるってこと今の時期、
うん、そうそうそうそう。
すごいね。
俺が危惧してるのはこの保育園の方だよ。
あれその処刑場だったから、
あのまあ処刑場後のその空間、
うん、
空間はあのさすがにあの何どんずば地図で仙台藩処刑場跡っていうところにはさすがに立ってないけど、
うん、
ここら辺の住所が念仏っていう住所なのね。
ちょっと嫌だね。
あの要は宮城県仙台市泉区七北念仏っていう住所なんですよ。
嫌だね。
普通に。
あ
で、まあだから保育園建てたのかなっていうのもあるね。ここに要は多分住居建てらんないでしょ多分。
そうだね。
多分怒るんじゃない？やばいことが。
やっぱ夜人いないじゃん、
うん、夜いないし、まあ、保育園
夜人いない施設ってもう保育園ぐらいじゃない、
うん、でまあ保育ただだから俺はねここのだ一歩間違ったらうち多分ここの保育園通わせてたんですよ。
お
あの普通に前住んでたとこ瑞穂台っていうとこじゃんそこ。
お
う
お
うでちょうどその駅に八乙女駅に行く途中にあるからここ
近いからすごい
そう近いし歩いても行けるし
おうおうい
い場所になったんで、で俺だこれあそこそこから引っ越したあたりかな、引っ越す1年ぐらい前にオープンしたんだよねここの保育園。そうめっちゃ新しくてでかいんですよ。
おうおうおう
で駅も近くてここめっちゃいいやんって言ったとこなんだけど、
うん、
念仏だから、だもしかしたらここに通ってたらワンチャン何か不思議なことが俺にも起こってたかもしれない。
あ、迎えに行った時とか
迎えに行った時とか、あとなんか先生とかに多分毎日毎日ただ通わせてと仲良くなるじゃん。
うん、
だからこれ先生あのぶっちゃけやつなんか夜とかなんか起こったりしないですかみたいな。
どうなのそれ先生から。
先生からするとうわーってなんかも分かんないけど、だ男の先生とかね。
あ、そうだね、
うん。
男の先生に聞くべきだね。
そうそう、女の先生にはちょっと。
どうすかねーって言ってくれそうだけどさ、
うん、
女の先生とかだったらね。
そう、女の先生はさすがに。
あとかって思われたらちょっと嫌だね。
そう。
ショックだよね。
そう。ただ、マジ、ここ朝念仏にマジ、保育園作ってっからすげえなと思ったよ、ここ、本当に。
すごいね。安かったのかね。
可能性はありますね。ただここの、ただここの俺はね、この仙台の処刑所の隣にある家がね、すげえなと思う。怖くねえのかなみたいな。まあ慣れてんのかな。
全然なんともない人たちなんじゃない
の。まあなんともないんでしょうね。まあでもマンションもあるんだよね結局。その処刑場の隣、元処刑場の隣にマンションがあるし、隣には一軒あるし。
おうおうお
う
お
う。だからまあ、うんって感じだけど。
なるほどね。
ちょっと、
怖いね、
ちょっと、うんってなるよね、これ。
怖いね。
うん。まあ、そんな そんなところで
、はい、はいはい、
そんなところで、
はい、
今日はちょっと久々にオカルトをちょっとね、
そうだね、
行かないとということで、
時事ネタだもんね。
そうですね、最近時事ネタと夫婦の、はい、夫婦関係のお話だったんで
関係ないのオカルトね、
そうそう関係ない、はい、ですがちょっとここはね、はい、今日はちょっとお便りをお休みしまして、
はい、
でもその夫婦のお便りも結構ねドバドバって届きましたね、やっぱ。
あ、来てんの来てんの
来てる、やっぱ皆さんお抱えなんだなと思いましてですね、
あ、
それは別な回に、
はい、
行きたいと思いますが、はい、ちょっと今日はちょっとムーのですね気になったオカルトピックをですね、
はい、
ちょろちょろっと紹介していこうかなと、
はい、
あの前チョッパーさんにこう言われてたお便りで、
はい、
UFO の残骸回収プロジェクトですね、
ほう、
これがどうやらなんか始動しそうだなということがムーに書かれてまして、ちょっとこれをピックアップしていきたいなと、
はい、
いうことでですね、
はい、あの
2014年に、
うん、
パプアニューニギアの沖になんか隕石が落下したらそうなんですよ、
はい、
それが宇宙船だったんちゃうんかっていうことで、
はい、
それを発掘しようぜっていうプロジェクトですね、ものすごい端的に言うと。
海の中の、
そうそうそうそう、サルベージ的な、
うん、
でただ一応2022年の初めに NASA、
はい、
のその何でしょうね、見解というか、
はい、
からするとまあ普通に隕石だよねと、
隕石だったんだ、
隕石だよねと NASA 的なその、まあ、研究機関というかですね、
はい、
まあ、言ってるんですけれども、いやいや待てと、
はい、
いうふうな方が現れてるわけですね、教授が、
はいはい、
ローブ教授っていう人ですね。
おお。
でこの人もうなんかそのわけわかんない、なんかどっかのわけわかんない教授とかでもなくて、実はこの人も、
はい、はいはい、
結構ですね有名なそのプロジェクト、ガリレオプロジェクトってっていうのを率いている。
ガリレオプロジェクト。
はい。これっていうのが、あの、千葉さん、オウムアムアって知ってます？
いや、初めて聞いたけど。
オウムアムア。
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 おお。
これね、結構ちょっと興味深いんですけど、これちょっとまた、今回の UFO 回収プロジェクト。どのやつとはまた別なんですが、
はい、その
2017年の10月ぐらいかな、
はいはい、
にあのものすごい何でしょう、異常な飛行物体というかね、
おう、
それがあの太陽にグワー来て、
うん、
で太陽のあのスイングバイってあるじゃん、あの引力をこう利用してさ、ブワーンつってこうスピードアップして飛び立つみたいな宇宙船例えばこう、
それは何、それ何なのそれ、
わかりません、その例えば月のその重引力をこう利用して地球に出、あの飛び立つみたいな、
それ何の話なのそれは、
それあのスイングバイっていうやつね、
あ、実際にある技術なの、
まあ、そうそうそう、でそれを使ってこのオウムアムアっていうこの隕石的なやつ、
はい、
がその太陽をこうそのスイングバイを使ってまた別なその銀河系にポンって行ったんだよね、
はい、
それの動きっていうのが通常のその隕石ではありえない動きをしてることでめっちゃ有名だって、このオカルト界隈で、
ほう、
もう何でしょう、めっちゃ細長いんですよ、しかも隕石が、
え、それ何、映像かなんかで、
そうそう、映像というかその観測されてるんだよね普通に、だ隕石一応その科学そのアカデミーな界隈では ものすごい細長い隕石、横の比率、横縦の比率でいうと10対1。
え、じゃあもう流線形の、
そう、なんか葉巻形状。
え、すごいね。そんなのどうやって飛ぶなんだろうね。丸じゃないんだね。
丸じゃないんですね。でこれがその史上初の恒星間物体ということで、要は恒星間をこう飛んでる隕石というか物体、
はいはい、
でこれがねすごい、なんでしょう、異常なその飛び方というかね、
お
うしていて、これあれじゃねっつって、エイリアンテクノロジーによってこう作られた探査機の一種じゃねみたいなことを言われてるこの隕石があって、
はい、
でこれ確か今ね追随してって言ったもんだよね、地球からあの衛星かなんかこうロケット飛ばして、
うん、
このオウムアームを追っかけてるはずだよ確か。
え、それ何、宇宙空間に、
うん、
あの、
な、何がオウムアームは宇宙か、今飛んでますよ普通に、もう遠いとこまで行ってますけど。
落ちてきたやつは何なの。
あ、落ちてきたやつはあのこれから話すやつですね。そのオウムアームのプロジェクトがガリレオの、はい、あ、だな、ガリレオプロジェクトって話したじゃないですか。
はい。
それのそのプロジェクトを率いているこのローブ教授が、
はい、
何でしょう、このオウムアームのその
大事、
そう、第一人者というか。
あ、なるほどね。てっきりもうオウムアムアがその落ちてきたものかと思って。
オウムアムアはまた別ですね。
あ、そっちの研究で長けてる教授が。
そうそうそう。その研究で長けてる教授が、このパプアニューギニアに落下した隕石が、これ
地球、宇宙船、
そう、宇宙船ちゃうんかっていうことで、言ってるわけなんですよ。
うん。
で、そうそうそうっていうのがあって、
はい、
でね、一応ね2000、いつだっけかな、2023年の初めに落下したと思われるこの隕石、
はい、
の 10平方キロの海域で磁力装置を使って探査すると発表したと、
お
いうことですね。で資金も日本円でいうと約18億円、
18億
を調達して、調達済みと、
クラファンとかで
かな多分。
おお、
早ければ年内にも海底から採取した破片とともに何かしらのそのデータというか、それが発表されるんちゃうんかということで載っていたんですよね。
すごいことになってるね。
すごいことなんですよ。だからワンチャン来年うわーってなってるかもわかんないっていう。
あ、もうこうなんつーの、海底から引き上げて、
うん、
クレーンかなんかで、ね、
そうだね、多分あの自衛隊があ
ってなって、
うん、
中見たら、
うん、
宇宙人
いるかもかな、
3人ぐらい死んでるみたいな
かもしんない、
やばいね、
うん、ただ一応この隕石は空中分解したと考えられてるらしいんですね、一応ね。
ほう、
そのパプアニューギニア沖でその高度およそ160キロで空中分解したと一応考えられていると。
じゃあ空中でもバラバラになっちゃったってこ
な感じですね。だそれの残骸ですよね。
はい、
で一応そのなんかその何観測データから、
うん、
分析すると、
うん、
どうやらですね鉄よりも硬い物体と、いうことみたいですね。何かがこう落ちてると。
すごいね、
うん、
海ってよかったね、でもね。
そうだね。
都市部とかに落ちてたら大変なことだったね。
そうだね。
そうですぐさまもう大事件だったよね。
うん。
はあ。
というのがですね。あってですね。なるほどと。
すごいね。
そうなんですよ。
うん。
というのとかですね。
うん。
これはちょっと期待してるんですね。今年。今年の年末。
年末？
年末にもしかしたら見つかったっていうね。発表が。
隕石、仮に隕石だとしてもね。
はい。
宇宙から飛んできた石、何かしらのね。
うん。
痕跡、宇宙の違う微生物ついてたりとかね。
へえ。
あるかもしれないよね。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
だから、何かしら発見 してもらえたらね、こう激アツくんだなと。
はい、いいんじゃないでしょうか。
ということですね、とりあえずは。
はい。
まあ、そんなところですね、まずね。
はいはいはい。
なんで、ちょっと一旦切ってですね。
はい。
来週に。持ち越しと。
ちょ早くないですか、ちょっと今日。
2本目、2本目ですよ、2本目。
2本目あります。まあでも、もう40分ぐらい。
そうです、もう40分ぐらいなんで、こっから多分話すとって言ったところで。
じゃあ来週はお便りですか？
来週は、一応ですね、
はい。
あれです。ね、あの超能力を使って宇宙探査をした人たちのお話、
はいはいはい、超能力使って宇宙探査した人たちがいるの、
ええ、
これは楽しみだね。
でどんなものを見つけたかと。
すごいねそれね。
これを来週はピックアップしていきたいなと。
すごい話だねこれ。みんなもう楽しみでしょうがないんじゃない、
ね、だと思うんですけどもですね、実際この読んでみるとですね、
はい、
そう大したことでもないかなっていう。あまりハードルを上げずにですね、
まあ、まあ、ムー、
そうそうそうそう、
ムーってとこですね。
そう、
ヒントはムーだね。
そう、そこなので、はい、あまり期待してもらっては困ると。
多分オカルト的な、
はいはい、
要素で、
はい、
多分期待してる人は、
はい、
もう多分いないんじゃないかと思う。俺これ聞いてる人に。
たまにね、たまに。たまに。
多分。
はい。
去ったと思う。オカルトに興味がある人たちはこのラジオから
あれですかね、ワンチャンこれ一応オカルトを軸にして脱線するっていうことで今、
はい、
番組の説明を書いてるんですが、
はい、
これ日常の話たまにオカルトというこの主軸を変更という。
いや、もしかしたら最初は聞いてた人たち多分いたと思うの。
はい。
あの、結構毎回ね、怖い話とか、必ず喋ってたじゃん。
はい。
こんなことあるとかって。
はい。
で、当時聞いてる人たちは多分もう今、多分もう去ったと思うんだよね。この1年。
そうだね。そうだね。悲しい。
シーズン
2
くらいからじゃない、
ええ、そうだね。
そうだよね。
まあ、まあ、まあでも、まあそれはそれでしょうがないかなと。たまに入るそのセンセーショナルなネタがね、やっぱりたまらんのですよ。
そうだね。
ああいう三軒茶屋とかね。
そうだね。
そうそうそう。だ多分、また何か気
のつないってことね、だから。
そうそうそうそう。
はい。
たまに。そうそうそう。そんなところで。
はい。
まあ、とりあえず、今週はこんな感じで終わりたいと思います。また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。
バイチャー。